大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ大吉ポッドキャスト第54回目の配信でございますが、今週のゲストはほんとちょうど1年ぶりにこの方です。
はい、どうもブルボン小林です。ご無沙汰しております。
いや本当にまるまる1年経ちましたね。
はいはいはい、
だってポッドキャストの3回目と4回目に来ていただいたということは、
はい、
なんていうのかな、1回2本撮りなんで、うんうんうん、年度の2週目に来てもらったんですよ、
うんうんうん、
で今回も年度の2週目なんで、はい、綺麗に1年後に
着地したんだ。
はい、着地したというか、
スパイラルの2周目が来た、うん、
ちょうどはいはい、はい、うまいことなんか回ってきたのかなという感じですけど、
よかったです、
ね、でも1年前と思えないですね、なんかね、
すぐでしたね、
なんかあっという間でしたね、うん、どうでしたこの1年間。
いやそれ聞かれると思ったんですけど、
うん、
なんか思い出せないというか普通でしためちゃくちゃ普通だなと思う。
はいはいはい、
慌ただしく過ぎた。
うん、
うん、実はこんなことがあってとか、
はい、
何にも言うことない
、うん、そう、なんていうのかな、僕もねブルボンさん同世代なんですけど、はい、まあ、仕事でいろいろあるじゃないですか。
あ、はいはい、
大きな仕事したとか、うん、仕事でちょっとやらかしたとか、うん、いろいろそれがあるんですけど、はいはい、まあ、結局のところ、まあ、異常なしって感じな1年なんですよね、うん、僕も、
うん、幸いそうなんだとも言えますよね、大病するでもなく、
うんうん
うん
うん、そうね、
うん、だから漫画の、読む量がちょっと減った。単純に玉結びが終わったから、
はいはいはい、読まなくてよくなったから、
良くなったから、
減らしたっていう、うん、だカレーとともに読めなくなったとかじゃないですか。
なくて、うんうん、やっぱ面白い漫画を紹介したいってちょっと前のめりだったから、
うんうん、
無理してたと思う
あの頃は玉結びの頃は
そうちょっとキャパをオーバーするなんつうの、楽しめなくなるレベルで漫画を読んじゃってた気が、うんうん、
なるほど、
するのが、うん、まあ、減りすぎたらちょっと今はちょっとそれはそれで心配なんだけど、
うんうん、
漫画についてご意見版みたいに意見を求められるときにまずいなとは思いつつ、
うんうん、
今は漫画が楽しめている、
うんうん、もうこれが実はベストなペースじゃないかっていう感じでもあるんですかね、
う
ん、
そうですね、はい、
だから本当に今ブルマさんもちらっとおっしゃった通り、やっぱこの年になるとね、うん、とにかく大病さえしなければ、うん、なんとかなるんじゃないかみたいな、
そうですね、う
ん、そんな年代に僕ら突入してますけど、
はい、
ただ今日も僕ちょっと鼻声でしょ、
ね、
ちょっとだけ、
はいはい、
もうこれ2週間ぐらい続いてるんですよ。
花粉症ですかね、
なんか分かんなくて、まず最初に記憶にあるのは、うんうん、
はい、
ある朝起きた時に寒かったんですよ、うん、
はいはいはい、
布団剥いで寝ちゃってて、
はいはい、最近、ま、そうですよね、
どうせ酔っ払っててね、で寒暖差があるから、
うんうん、
でそれぞれに、あ、はい、風邪かもみたいな前兆ってあるでしょ、う
ん、ありますね。
僕の場合は喉の奥と鼻の奥がなんか違和感がパッと出るっていう、うん、
ちょっと話の腰を折っちゃうけど、
ええ、
同じことが2週間ぐらい前にあった
っていうことは、同じ状態で1年ぶりに声を待ってる可能性ありますよね。
はい、扁桃腺が僕の場合腫れて、
うん、
鼻もちょっときて、
はいはいはい、
扁桃腺腫れるっていうのはこれは風邪だなって思ったんだけど、
うんうんうん、
ちょっと調べたら、はい、今年の花粉症は扁桃腺が腫れるとかってすぐ出てきて、
うんうんうん、
じゃあどっちだみたいな、わかんないんですよ。
もうそのままずっと来てるんですか。
そうです、そうです。
ブルボンさんは、
はい、
僕の場合も、あ、これ風邪やなと思って、うん、まあこういう時って、まあまあとりあえずカッコン糖入れとけみたいな、うん、あるじゃないですか、
はいはいはい、
でカッコン糖入れて、うん、風邪の引き始めにみたいな、
あ、まあ、
市販薬を飲んで、
うん、はいはいはい、
だいたい2日、
うん、
長くても3日、
はい、
もう一声で4日あれば治るはずなの、
うんうん、
今までの人生の経験でいうと、
はいはいはいはい、
それが1週間ぐらい治んなくて、
うんうんうん、
あれと思って、
うん、
でもこれ風邪だよな、でも熱もない、
うん、
頭も痛くない、
そうなのよ、
ただただ鼻が詰まって喉が痛い、
それなのよ
で、1週間以上だ、10日ぐらいかな、ずっとこの症状が続いてる時に、はいはい、ある番組で矢作くんと一緒になって、はいはい、でトイレでたまたま一緒になって、どうしたんですかその鼻声、
う
ん、声変ですねみたいに言われたから、はい、いやもう実はこの1週間以上風邪っぽい症状が収まらないんだよね、うん、みたいなこと言ったら、
はい、
絶対花粉症ですよって矢作くんにね、
はいはい、
今のブルボンさん見て言われたんですけど、
うん、
ただ僕がこの症状になる、
うん、
それこそ前日もしくは前々日の朝一の特集が花粉症やったんですよ。
あ、はいはいはい、へえ。
でその時に花粉症の先生、うん、専門家の人に聞いた一番僕が心に残った、うん、胸に刺さった情報があって、うん
うん、はいはい、
50代まで花粉症じゃない人は、
はい、
もうかかりません。
嘘、
っていう風に先生言われたの。
はいはいはいはい。
ごくごく稀に、ごくごく稀に70代とかでなる人は、今まで私は見たことがあるけど、基本かかりませんって。その先生がおっしゃってたから、僕も、風邪だよなって思いながら、まさか花粉じゃねえよなっていう気持ちはありましたけど、でもなんせほら、その先生から私情報入れてるんで、花粉なわけないってずっと思って10日ぐらい経って、で、矢作くんに改めて言われて、いや、でもって言って、まあトイレの中だったんで、朝一でねとかいう話はできずに、そしたら、今のブルボンさんみたいに、いや、今年の花粉症は違うんだと。今までと鼻水の種類が違うんだと。例えば鼻水って花粉症の人ってサラサラなんでしょ、サラサラ水みたいな、
ねうん、
でも僕ネバネバの鼻水がずっと
溜まっ、僕もそうでした、同じだ
でも今年の花粉症はって矢作くんが言うから、いやでもな俺も専門家の先生から話聞いてるしなとか思いながら、まあでも矢作くんの言うことって結構当たることが多いんで、
そうなんですか、矢作さんの言うことは専門家の先生に匹敵する信頼度があるんだ
ちょっと芸人界ではね妙な信頼感が実は矢作くんあって、
はいはい、
であといろんな薬をもう飲み尽くしてたんで、
はいはい、
葛根湯から始まっていろんな風邪薬試した後だったから、じゃあもう話半分で花粉症に効くっていうやつを飲んでみようと思って、
はいはいはい、ありますね、
まあ飲んでみたんですよ、そしたら翌朝ピタッと収まってて、
ああ
うっす、いやだからまだ確定はしないですけど、
そうですね、
確定はしないですけど、薬の効き具合から言うとどうやら俺花粉症っぽいですよね。
ああそうか、逃げ切れなかったのかな、
でももう認めたくないし逃げ切ったと思ってるから、 その日以来薬はもうやめたんですよ、
ね、それを飲み始めたら、はい、治る代わりに花粉症を
認めることになるから、今だからチキンレース中です。
そうですね、そうですね。なんかすごい哲学的な話ですね。その、イデアみたい、存在、花粉症というものが、イデアになっているというかさ、はい、難しく言うと、
ええはあはあはあ。もう認めてしまったらもうそれでね。
そうなるからね。
終わってしまう。
はいはいはいはい、はい。
でも本当ね、たまたま、ブルモンさんも同じような症状で、もうずっとでしょ。
だから僕は花粉症の薬を飲むところをやめるべきだな、その。
もう引っ込みはつかないですよ。
そうだよね。
はい、
チキンレースが始まってしまう。あね、そうなんだ。
だってもうおかしいですもん、だから、こんなに鼻声、喉の痛み、まあ今喉にはほぼないですけど、
はいはいはい、
もう2週間以上続いてるというのは僕人生で初なんで。
それもだから花粉が過ぎ去ったからってことでしょ、多分花粉症側の言うことにはさ、多分
それが花粉になんかいろいろ、まあ一過言ある皆さんに言わすと、花粉って年中飛んでるんですって。
あ、そうなんだ。
なんとかの花粉が終わったら次はなんとかの花粉が飛んできて、
次の次ヒノキみたいなね、
なんか、はい、
ありますね。
なんかだからもうずっと逃げられないよみたいな、なおのこと認めたくないっていう。
そうだね、そうだね。
だって専門家の先生言ったんだもん、50代までない人はないって。
そうだね、そうだね。でもなんか専門家の先生旗色が悪いね、その。
ずいぶん悪いですよ。で確かにゼロとは言ってないんでね。
言ってないんだね。
ごく稀にいるとは言ってたんでね。だからいよいよの時はブルモンさん手つないで病院行きましょう。
そうですね。
花粉症かどうか。
そうですね。
ね、
はい、
いやでもね、なかなか大変な毎日をね過ごしておりますけど。
あの風邪の治りが遅いも、本当に50代そうだから、
はいはいはい、
そっちの信憑性もあるじゃないですか。
わかります、はいはい、
あの他のことの治りの遅さからしてね、その、だから余計に分かんないですよね。
そうなんですよ、ね、だ僕このポッドキャストでも言ってますけど、ぎっくり腰、
はいはい、
インプラントの痛み、
はい、
でこの症状っていうもう3連チャンで来てるんで
ここのところずっとそういう話だ。
そうなんですよ。花丸さんが今博多座でね1ヶ月いないんですよ、
はいはいはいはい、
だからまあ普通のレギュラー仕事とあとまあ特番仕事ぐらいで、まあぶっちゃけ劇場がないので漫才出番がないので、スケジュールめちゃめちゃゆっくりなんですね
今はね、幸い、
だからいろんなことに挑戦しよう、まあ、あやったらゴルフでも始めてやろうかなみたいな、
はいはいはい、
そんなやましい心を全て叩き折られた、今年の春でございますけども、ね、
たまたま今出たけど、シンクロすると言ったら僕もゴルフ始めようかなって、なんでそんなにお互い違うところで暮らしてんのに50代同じこと思うんだろうね。
周りから言われませんでした、あなたゴルフぐらい始めた方がいいんじゃないとか、例えば奥様とかに。
いや僕は単に好きな漫画の大井トンボっていう漫画が今アニメになって、
大井トンボ
っていう漫画があってね、あのずっと激推ししてたんですよ。あの他の漫画評論家とかがみんなその、な何それみたいに言ってる間、ずっと玉結びではたまたまやんなかったのかな、
はい、
大井トンボのことは、うんうん、でもあちこちの雑誌とか、はい、ラジオ別の場所とかで、はい、これはめっちゃ面白い漫画だからってゴルフダイジェストって雑誌に載ってるんですよ。だからゴルフダイジェスト社から出ている漫画本なので、うんうんうん、漫画コーナーにないの。
おお、なるほど。スポーツのコーナーにある。
そうそうそう、ゴルフとか、そうゴルフ本のところとかにあって、だからゴルフダイジェストを読むようなほどのゴルフ好きは、
うんうん、みんな知ってる、
知ってて、うん、人気があるんだけど、うん、いわゆる漫画好きっていうところでは全く知られてないまま、うんうん、もう49巻出てて、
めちゃめちゃ長期連載、う
ん、まあ、めちゃくちゃ好きなんですよ。多いと思う。
それでも、ブルモンさんゴルフやんないでしょ。
やんないやんない。
やんなくても面白いんですか。
面白い面白い。だってスラムダンクだってね、バスケやんなくても、
あ、まあまあまあ、
やっぱ醍醐味はあるじゃない
ですか。そっかそっか、言われてみればそうですね。
でもちょっとずつ人気が出てきて、うん、この間テレ東で、アニメになったんですよ。でそれでなんか見てたら、うん、漫画が動くじゃないですか、
うんうんうん、
でこれ俺もできんじゃねみたいな。だから人に言われてではないんだけど、うん、50からも始めやすいスポーツでしょ一応、
うんうんうん、年齢関係ないって言いますもんね。
そのいや青いトンボはいきなりこんなとこで出したけど、うん、めっちゃおすすめです。その玉結びでなんで言わなかったんだろう。
まあ、多いとくればもう龍馬ぐらいで私たち止まってる
のね。うん、同じ九州の話ですよ。トカラ島の話です。
鹿児島の、
はい、トカラ島ってだから船で200ぐらいかかるのかな、うんうん、もうすごい離島ですよね。
結構遠いですよあそこは、
うんうん、そこで育った野生児のような、うん、プロゴルファー猿みたいな、はいはい、その野生味あふれるそういう場所で育ったトンボっていう女の子が、う
ん
う
ん、あ、女の子なの。
あ、そうですそうです。大井が名字なんですよ。
あ、大井の、うん、お茶の大井ではなく、
あ、題名は呼びかけの大井なんだけど、うん、はいはいはい、名前も名字が大井で、
大井さんなんだ。
大井さん、大井トンボがその、うん、両親の片身の3番アイアンだけで、
もうだいぶ猿っぽいですね。
猿の現代的アップデートでもある。普通なら十何本ものクラブを贅沢に取り揃えてお金持ちの遊びだけども、うんうん、トンボは3番アイアンだけで打ち方の工夫で、エリートたちをもうごぼう抜きにしていくっていう痛快な、なんだスポーツ漫画ですね。
でもやっぱゴルフダイジェストでやってるってことは多少は理屈に合ってるんでしょうね、
う
ん
う
ん、その打ち方だととかね、
うんうんうん、
きっと
その常識外れ その、うん、なんか構え方とかをするんだけども、うんうん、ちゃんと理路整然とした説明はあって、
うーん、あとゴルフ漫画といえば、はいはい、風の大地ってありました
でしょ。風間英二さんのね、
はいはいはい、うん、あれってまだやってるんですか。あれ
風間さんお亡くなりになった。
ああそうなの、
うん、
ああそうなんですか、
うん、でも最近まで外伝みたいなのやってた気がするな。
いやというのも僕と20代やったと思うんですけど、はい、なんか何でしたっけあれ連載誌は。まあ買ったからには全部読むじゃないですか週刊漫画って。
まあまあそうですよね、う
ん、でいつも風の大地読むんですけど、うん、話が進まんのですよ。となんか、なんか主人公の気持ちとか、うん、この時大地はとか、
はいはいはい、
うんうんうん、
そうかそうか、
そうだからこの漫画いつ終わんだろうなってずっと思ってて。
確かになんか熱い熱血じゃない漫画ですよね。
そうそうそう、なんか粛々となんか成長していくみたいな漫画だから、
はいはいはいはい、
普通のスポーツ漫画ではないなっていう、
うん、そうですね、
大学展もないし、
うん、叙情的なね。あれはあれで面白いんだけど、
うんうん、
トンボはちゃんとその少女が成長していく、
うん、
面白さがちゃんとあります。
なるほど、うん、じゃあちょっとね ぜひ皆さん、
はい
はい、
じゃもう手を取って、うん、トンボ読んでもらった後ゴルフ屋さんに
行くっていう、いや僕がゴルフちょっとしょうがないと思ったのは、はいはい、本当に奥さんに言われたんですよ。あ、ゴルフぐらい始めたらって。
あ、なるほどなるほど。
でも性格分かっとるやろと。私がゴルフするわけないやん。
あ、はいはい、
何の今更そんなこと言うんっつったら、うんうん、ちょっと心配になったんだと。でなんでっつったら、私はこれからね、うん、まあうちの奥さんも50代になる、うんうん、なって言うんですけど、はいはい、50代で例えば親戚で集まって旅行行こうねとか、うん、友達同士で今度こんなことしようねとか、うん、いろいろなんか老後の楽しみがちょっとずつ見えてきたと、
うん、あ、なるほど、うん、
でその時にふと僕を見た時に、うん、この人、うん、仕事辞めたら何が残るんだろうって、あ、
へえ、
すごいなんか心配になったと、
ふと思ったの、
ふと、うん、ふとなんかあって仕事がなくなった時、うん、仕事ができなくなった時に、
はいはいはい、
あなた一人ぼっちになるでしょって言われて、うん、そ俺そっちの方がめっちゃショックで、
はいはいはい、
どういう風に思ってんだろうな、ね、僕のこと
ずっと PS ビーターをやっている
ような
体 かな。そ
うそう、いや僕になって友達おるしって言ったんですけど、まあじゃああげてみてって言われても、ほら花丸とか、はいはい、天心の向井とか、はいはい、向井くんはほら川島くんのものでしょみたいな嫁さんもいろいろ事情知ってるから
ものでしょ
向井くんね、川島くんと一緒に誘った時、多分川島くんの方行くよとか言われて、本当友達もいなくなるから、はいはい、友達を作るためにゴルフ始めたら、なんか結構真顔で言われて、まあまあ一理あるかなと思って始めようかなとか、まあまあいろんな事情はあるにせよ、そういうことに悩み出す
年頃ですよね。
年頃なんですかね、さあそんな同年代のブルボンさんとね、今日は新コーナー、はい、一旦お借りしますをやっていきたいと思います。はい、ただ実際やるとなるとどうします、
はい、ゴルフですか、
はい、
ね、
うん、
なんかやっぱ誰かとやりたいですよね、
うん、まずは一人じゃ嫌ですよね。
やだやだ、
一人で練習場行って、
うん、
多分下手くそでしょ、
うん、
でなんだろう、この年になると余計なプライドが出てくるんですかね今更なんか周りから笑われたくないし、ね、なんかレッスンプロに頼むのも、
ね、
向こうもなんか嫌だろうな、こんな50代をしているのとか、うんうん、ゴルフバー、あれね、シミュレーションゴルフね、はいはい
はい、あ、しろって言われるんですか。
まあ営業のね、阿部ちゃんはね、はいはいはい、やっぱゴルフはやっぱ、
うん、昔からその何かそれこそ大人向けの漫画で読むゴルフとかって、うんうん、その付き合いと結びついてますよね、はいはいはい、接待ゴルフって言葉もあるし、
ね、っていうか今でもやっぱ大事なんや、営業職はコロナ後より大事だった。
あ、そっか、あ、そうか
そうか、飲み会がなかなかしづらいからコロナ以降、うんうんうんうん、いっそのことゴルフでっていう、へ、うん、健全やしな、うん、午前中で終わるし、いいことずくめやな。
本当に午前中で終わるんですそのだってずっと叩いてたらいつかカップに入れないとダメなんでしょ。
そうそう、それが怖いんですよ、うん、結局あれって僕一人のもんじゃないでしょ、うん、ゴルフ場行った時に、
う
んうん、で僕ね一回だけ若手の頃にショートコースに先輩に連れてってもらったことがあって、こんなもん遊びやから気にせんで下手くそでもええんやでって、これ浅川圭さん新劇のねに連れてってもらって、福岡のところにでやったんですけど、やっぱほらいろんな人がやってるから、まあシンプルに後ろにいるじゃないですか、
疲れてくるんだね。
そうです、それがもう嫌で嫌で、
プレッシャーですね。
だからもうどうでもよくなるんですよ。
ああ、
この辺分かってくれます？
はいはいはい、分かります分かります。
もうあと何だで入れようが入れまいが後ろ待たせるぐらいならもう僕手で入れますみたいなもう一回このコースを終わらせてくださいっていう、そっちタイプなんですよ。
点数悪くてもいいからってね。
そうそうそう、スコアなんかどうでもいいってなるし、あともっと基本的なこと言うと、
はい、
最初のティーショットっていうのみんなから見守られて打つの、
あ、はい、ありますね。
あのプレッシャーたるや半端なくないですか。
あのカラオケみたいにみんな歌本に目落としたりしててほしい。めいめいなんかさ勝手なことしててほしい、
そうなんだよ。みんなやっぱじっと見るし、
うん、見る見る。
でなんか言わなきゃいけないしっていう、
ね、ファーとか言うんでしょ、まあ、ファーは
それた時、
それた時、
それた時に言うのかな、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっといい時はないっしょ、
ないっしょとかね、
ぐっしょとか言うけど、
それを言うならボーリングも
そうなんですよ、
見られるじゃないですか。
僕本当に苦手なんですよボーリング。
あ、苦手苦手。
一人なら全然やりたいんですけど、結局に大人数で行くと、投げた後振り返ってみんなと見つめ合う時間がないですか。あそこが嫌なんですよ。
はいはいはいはいはい、あのいい感じ、スペアとか取れた時に、はいはい、うん、みんなとハイタッチしなきゃいけない。
そうそうそうそう、うん、そう、いや、いやなの、
うんうんうん、
だみんな下向いててほしい何が
だからカラオケボーリングというかカラオケ的な、
うんうん、
もうお互い一人、実質一人みたいな、
はいはいはいはい、みんなね、
うん、そういうゴルフならいいんですね。
VR のなんかゴーグルとかつけてみんなの視線が気にならなかったらまだいけんのかな、
はいはいはいはい、
でもこういうのゴルフ好きな、うん、それこそ相方とかに言うんですけど、うんうん、もうそんなのは全部凌駕するって、もうそんなこと言うてるのはやらないうちだけだよみたいなことは、ね、
そういうよね、
うん、言うよね
やってる人ってやっ、うん、やってない人に戻れないから。
そうなんですよね、
やってみれば分かる的な世界にもういるか ら、
だ
から
結局これも花粉症みたいなもんで、
あ、そうだそうだ、
もう認めちゃうともう戻れないから、
うん、そうかもしれないですね。
一回様子見ましょうかね。
そうですね、はい、
さあそんな話もしながら、はい、今週から新コーナー一旦お借りしますをやっていきたいと思います、
はい、
これは大吉ポッドキャスト2年目に突入したということで、うん、玉結びの過去のコーナーを掘り起こして、もう一回一旦 お借りしてやってみようと。
コーナーを借りるんですね。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
で、まあ、調子よかったら、これ調子いいよって、まあ、いろんな番組にお勧めしたりとか、しますし、
はい、
調子悪かったら、そら、そうだったね。
次行こうと。
おっしゃる通りだということで、はいはいはい、いろいろやっていきたいと思います。
はい。
ということで、今回第1回目ですね、この企画、先頭を飾るのは、
はい、
自分レターという企画です。
自分レター。
はい、これ玉結びの初年度、2012年の月曜日、はいはい、14時台のコーナーとして、赤井さんと当時の月曜パートナービビる大木くんがやっていたコーナーでございます、はい、背景自分へから始まる自分宛ての手紙をリスナーさんから募集して紹介、でいやエモーショナルな内容も多かったとかで、まあまあ、 賛否あったらしいんですけども、まあ、いずれにしても結果的に短命で終わった、
はい、あ、そうなんだ。
どんくらいで終わったのこれ。10ヶ月。ああ、でも10ヶ月なら結構な、粘ったんじゃないの。
そうですね、
意外と粘ったね。
もっと4回ぐらいで終わったかと。
そうそうそう。
短命ならね。
短命とは言わないよ。
うん、
まあいろいろあって10ヶ月で終了したコーナーでございます。
はい、
ということで、前回の収録の時にね、リスナーさんに募集したところ結構届きましたんで、
はいはいはい、
紹介させて。
これ背景自分へという書き出しなのは決まってるってことですね。
これだけが決まりでございます。
そこがすごくカラーが出るじゃないけど、ね、自分にただ過去の自分に言ってやりたいことを言うっていう以上にちょっと改まる、はい。
そうだから、タイムカプセル的な手紙じゃないので、なんかね結構リアルな感情というか、
はいはい、
そういうのがね、伺い知れて面白いなと思うんですけど、
はい、
これはもう僕が読んでいいんですか。それでは、最初のメールこちらからいきましょう。茨城県のラジオネーム3月にゃごさん、男性40代の方からいただいております。
はい、
背景自分へ。この手紙が読まれている頃、お前は仕事を辞めているかもしれないな、しょうがないよ、もう限界だもん。まあ大丈夫だよ、次に何をしようかもなんとなく決まっているし、もし辞めていないとしたら状況が好転してるってことだもんな。数年前まではきっといつかいいことがあるはずだ、じゃなきゃこんなクソみたいな人生は割に合わないって思ってたけど、そうじゃないって気づいたもんな。自分の人生が素晴らしいものだって気づいたもんな。思い返せば特に家族にはたくさんの思い出をもらった。いろんなところに連れてってもらったり支えてもらったり、それなのに自分の人生がクソだなんて失礼すぎるよな。十分すぎる幸せをとっくにもらってたんだって気づけたもんな。偉いよ。それでいていつも心の片隅にはしっかり野心があって、チャンスがあればのし上がってやるぞって思ってるもんな。今日の俺も、そこの俺も、これからの俺も、ずっと最高の人生を歩めるんだ。生まれてきてよかった。という三月奈子さんからのお便りでございます。
あ、これ勘違いしてた、過去の自分じゃなくて、
はい、
未来の自分に当ててるっぽい気がします、
ね。はい、どっちでもいいんですけど、これ多分未来ですね。
う
ん、
そうですよね、
近未来の自分ですね。だってこの手紙が読まれている頃っていうのは募集かけた2週間前なんで、ちょうど今ぐらいじゃない。
そうですね、
今週ぐらいかな。
はいはいはいはい。
で、年齢言っていいかな、42歳。
はい、
あ、
先を考える頃だ。そうですね、
まあまだまだやり直し、やり直しっていう言い方あれだけど、まあ全然まだまだいける年齢ですよね。
はい、いや、文章うまいですね。
うん、
このなんとかだもんな、気づいたもんなの繰り返しとかも、
は
い
は
い、なんか効果的だし、
はい、
すごくこっちに聞かせる感じ、
うん、
ありますね。
ね、だからなおのこと上手に読みたかったし、あ、こういうを赤井さんが読んでたら、それはいいコーナーだったよね。あの人すごいもんね、こういう朗読系ね。
あ、はいはい、
うん、なんかごめんね、にゃ3月にゃごさん、鼻声の僕でっていう。
いや、嬉しかったと思いますよ。
いやね、でも何があったのかな、
ね、一応さ、今はもう限界だもんって言ってるのもね、あ、そうなんだって、ちょっとハラハラさせるけど、
はい、
すごく気持ちを強く持っている、持とうとしてるってことですね。
で、なんか何でもやけくそでもないですもんね、もし辞めてないとしたら状況が好転してるってことだっていうのまでね、
冷静ですね。
ね、俯瞰でちゃんと冷静に自分を見つめられてるから、
あ
とご家族へのね感謝がすごくありましたけど、
はい、でも自分の人生がクソだなんてちょっと一瞬思った時もあったんでしょうね。
でもそれは誰しも、
ありますよね。
ありますよね。
いや、この偉いよっていうのはすごくなんか、そう自分に言ってあげられるってことがね、にゃーごさんすごい、すごいですよ。
野心があって、まだでも野心はあるんですって。
それもね、うん、大事ですね、
うん
うんうんうんうん、
野心っていつの頃からかなくなりますよね。
うん、あの、うん、なんとかあの生きていきたい。
そう、現状維持したいっていうね、うんうんうん、野心はもうな、うん、僕はもうないね、うんうん、ね、ブルモンさんどうですか。
本が売れるとかもさ、うん、あれは、うん、運だって運が良ければ売れるんだみたいな。
はいはいはい、
もうだから出し続けるとかは、うんうん、もう頑張ろうって思うけど、うん、もうあわよくばベストセラーをみたいなことはね、うんうんうん、口先では言うけど、
う
ん、もうなんかない運だと思う。
僕も昔本出したことあるんですよ、うん、1冊2冊ぐらい、うんうん、やっぱ売るときはベストセラーになってほしいし、
ですよね。
だ自分ももちろんやけど、やっぱ出版社の方がこれだけしてくれたんやから、うんうん、
あ、はいはい、
なんとか期待に応えたいとかそういう気持ちもあって、うんうん、で結局まあまあ、まあ、出版社の方からは旧大店ですよって言われたけど、うん、
はいはい、
そんな10万部20万部いくわけもなく、うん、ふーんと思いましたけど、
うん、
改めてブルボンさんってそういう人生でしょ、
う
ん、
そうそう、
出して売れてわーいっていう時もありゃ、
うんうん、あればそうですね、あれっていう時もあってね。
でこれこの前レオさんとも喋ってたんだけど、
はい、
結構自信作に限って、
うん、あれって届かない。あれは何なんでしょうね。なん自分
やっぱブルボンさんもあります。
あるあるあるある、
これ、うん、自己最高記録叩き出したよっていう、うんうんう
ん、あるある。その野球とかはさ、芯で捉えたとかって、うん、
はいはいはい、
そうすると大抵ホームランじゃん、
うんうんうん、
おかしいな、芯で捉えたんだがみたいな。この守備位置が良かった、はい、向こうの守備位置が良かった。
そうだ、漫才とかは芯捉えたボケで、はい、あれと思っても、
はい、
もうすぐ次が始まるからまだ切り替えられるんですけど、うんうんうん、作家さんとかやっぱ芯に捉えたつもりのものが、
うんうん、
ね、ファインプレーで止められたらなかなか立て直すの。
そうですね、
うん、
そのちょっと腐りますね。
でもだからその、うん、達観していくというか、
うんうん
うん、やっぱタイミング、世の
そうかなって思いますよね。
実際本って出版された後、
うんうん、
それこそ作者の方が亡くなった後に売れたりもしますもんね、
はい、ありますあります、
ね、うん、ザラですもんね、
うん、その いつそれが 目が出るか分かんない感じがある、
ね、
うん、
これはやっぱお笑いとか芸能にあんまないんですよね。
うん、
亡くなったらもうそこで終わっちゃうけど、
そうですね、本はそれがありますね、うん、
ね、
なんなら死んだ後、ね、うんうん、再評価されるみたいな、
はいはいはい、
僕も詳しくないけど美術の世界とかもそれはあるような気がしますね、う
ん
う
ん、言ってたトニー君が言ってた、うん、亡くなった後評価される方多いって、
うんうん、
だからやっぱね時代中のもね、
うん、
いろいろあると思うんですけど、
でも、うん、野心を持ってもいいんだよね別にね、
うんうん、
運だけど、
うん、
その野心を持ってもね別に50代でもね、
うん、
いいんだろうな。
そう、40代は特にまだ持ってないとダメですよ、
うん、そうですそうです、
うん
うんうん、
我々はちょっとね正直早いと思う、うん、諦めてはないんだよ、
うんうん
うん、ただなんとか、はいはい、うんうん、こんなもんだろうなって思ってる、うん、風にたどり着いて、なんか僕とブルモンさんは多分同世代の中でも、
うん、
この仕事の中では早い方かもしれないですね、
うん、そうかもしれないですね、
うん、
いやいやいや、その、うん、なので、いや42歳だから、
うん、
まだ球数たくさん放れるから
ね、
うん、
あともっともっと親とか家族に感謝しますよね。
あ、そうですね、50
代とかになったらね、
うん、でお返しできるようになるっていうか、
うんうん、
もうちょっとね、うん、なんか感謝の次 そのお返しを、
うんうん、
できるようになってくるんじゃないですか
ね、うん、これからの人生もね、うん、ぜひ最高の人生、
めちゃくちゃいい番組のじゃないですか、うん、いい番組に来るレターだ、
ね、
うんうん、
ありがとうございます、
はいはい、
ね、じゃあ次のメールいきましょうかね、
はい、
ラジオネームこちらは埼玉県のおなじみの逆ネジしめぞうさんからいただいております。
はい、
背景自分へ。この間の GTO リバイバル良かったよね。あの頃の富士のドラマはついつい見ちゃうよね。もう90年代のテレビっ子狙い撃ちって感じで、ビーチボーイズもリバイバルしてほしいですよね。あとはショムニも見たいな。さて、万が一このメールが読まれそれを聞いている自分へ。今焼酎を半分開けてこのメールを打っているので、シラフで聞いている自分には理解できないでしょうが、懐かしの90年代と焼酎でテンションが上がってます。
なるほど、
うん、
ご機嫌ですね。
ご機嫌の中メール打ってくれたんだね。
これもトリッキーなというか、
うん、
過去の自分に前半書いた後で、
うんうん、
未来の自分に後半になる
んですね。そうですね、二部構成になってましたね。
はー、 すごいな。逆ネジさんってのは常連なんですか？
よく、はい、
やっぱり
これを逆ネジと読むのか逆ネジと読むのかで、うん、それでちょっと僕なんか記憶に残って、
あの僕逆ネジさんの投資を覚えてて、玉結び時代の、うん、
はいはい、
河本ひろとさんがゲストだった時に、うんうん、逆ネジさんの投書が読まれたら、
はい、
ひろとさんがボソッと、うん、逆ネジは締めちゃダメですよって言ったの。
おっしゃったおっしゃった。
で、本当そうで、うん、逆方向にプラスやマイナスのネジを無理して、うんうん、やると、うん、ネジ山が切れるから、
はいはいはいはい、
取り返し
がつかないことになる。
ひろとさんオーディオとかいじるの好きな人だから、
う
ん、心からの警告を言ってだと思ったんです。ロックの神にそのすごい言葉をこの人もらってると思ったから、逆ネジは締めちゃダメよと。
僕ね、本当後乗りに聞こえるかもしれないですけど、はいはいはい、俺めっちゃ覚えてるんですよ。河本博さんがそれ言ったの、
はいはいはいはい、
締めちゃダメだよって、
うんうん、
でもなんかボケなのかよく分かんなかったっていうのもあったし、
うんうん、
僕もう初対面だったので、はいはい、どういうふうに、
まあレジェンドだしね、
うん、だから、うんうん、聞こえないふりは聞こえないふりではないけど、う
ん、なんかスルーしてしまった、
うん、でもなんかあ面白いことを言いましたなっていうのはすごく覚えてる、
うん、
あそういうことなんだ、うん、
あれは結構マジな逆ネジを締めちゃダメだっていう、う
ん、オーディオマニアとしてのアドバイスが
だと思うな僕は、
あじゃあこれもねぜひ我々からのよね、うん、逆ネジさんへのレターですよ。
そうですそうです、ね、いやネームは変えなくていいけど、うんうん、せっかくそんな、ねうんうん、話題になるんだから、
はい、
でも現実では絶対やんないと、うん、やんないだけで
逆ネジだけは締めるなと
そうそうそうそう、
いうことですけどね
いやで世代的にも多分90年代テレビっ子だから、
うんはい、僕らと一緒ですよね。
その、でも僕 GTO とかの頃は、
うん、
漫画の GTO は知ってますけどね。
はいはいはい、ドラマは、うんまあ、あんまり見てない頃ですか。
でもなんか盛り上がったみたいですね。
盛り上がってましたね、
うんうんうん、
リバイバルは僕はちょっと見てないですけど、
はいはい、
ただ松島奈々子さんが出てきたんだよね、
うんうん、
吹き付け、あめちゃくちゃ良かった。
あそうなんだ。
そっか、世代ど真ん中阿部子ちゃんはもう面白かった。
はいはいはい、
なるほどね。
うん、
どうですこの昔の映像とかね、今サブスクとか YouTube なんかでね、うん、いっぱい見られる時代になりましたけど、
この間別の企画で、
うん、
サラリーマンの本ちょっとパロディ本みたいな本を出した友人がいて、
うん、
林裕二さんって人のビジネスマン365っていう、うんうん、無駄な役立つ知識を取り上げた本なんだけど、
うん、はい、
その反則イベントで、うん、自分の覚えているその就職してないけど覚えてるサラリーマンって、漫画とか、
はい、
ドラマとか、
うん、
コマーシャルの中の、
うんうん、
そのサラリーマンが、うん、就職とかしてない人間の思うサラリーマンじゃないですか、
うんうんうん、
だから美味しんぼの、その飛び副部長みたいな部長がいるとか、はい
は
い、でそういう嘘だけど、
うん、
我々がサラリーマンと思うっぽいと思わされてきたサラリーマン像を見てみようっていうんで、
うんうん、
YouTube でコーヒーのコマーシャルの中で雑踏でふーとか疲れているサラリーマンとか、携帯電話を買い替える織田裕二とか、
うんうん、
そのなんだその昔 の, そのサラリーマンを描いた CM ばっかりずっと見てて、
はいはい、
そしたらすごく景気が良くてね、
うんうん、
その中の世界が、
はいはいはい、
お疲れのそのなんか汗を拭って営業回ってるみたいな人に、その女優さんとかが缶コーヒー出して元気出してみたいな、いうシンプルなものなんだけれども、なんか絵作りとか、その女優さんのなんか天国にいるかのようなその対比、そのセットの金のかかり方とか、なんかなんだ今のがチープってわけじゃないんだけれども、うんうん、もうちょっとなんか CG とかもあるせいで、
うん、
なんか現実に撮っているリアルさの贅沢さがなくてね。あとブルゾン当たるみたいに、
はいはいはい、
15秒の CM の最後1秒に、うんうん、なんとかこれ当たるみたいに入るじゃないですか、
うんうん、
それが20万名様にプレゼントとか書いててそれもなんか ちょっとしたもんじゃなくてブルゾンとかが、
うんうん、
20万名ってみたいな、うんうん、なんかそういう懐かしがりしていると本当無駄に夜が過ぎます ね、
うん、僕も大好きでそういう昔の映像とかサブスク見るの、
はいはいはい、
ただ、うん、やっぱふとした時に、うん、何やってんだろうって
あ自分がね
思いません？
思う
こんな過去ばっか振り返ってな何をしとるんだろう私はと、
何なんでしょうね、
ね、
うん、生産性がない、
うん、
でも すごく忘れてた脳がそれを覚えてることへの驚きはあって、はい、そんなこと覚えてなくていいのにみたいな脳の何かどっかの記憶が、うんうん、その高田純次が五時から男のみたいな、うんうんうん、なんかあの栄養剤のコマーシャルをやってた高田純次のが、はいはい、あの疲れてね、うつらうつらしてるんだけど、はい、そうするとネクタイがなんか歩き出すんですよ、うんうんうん、そのなんだネクタイが歩き出すっていうことを何も覚えなくていいことなのに、うん、僕の記憶は覚えていて、うん、で、まあ忘れて生きてる。で、うんうん、CM 見たら、あったあった
これこれこれっていうね。
そ
う、う
ん、なんでそんなこと覚えてんだろうって。
なんか釣り革がビロンって伸びるとか、ね、いろんなバージョンありましたよね。
そうです、そうです。うん、です高田純次さんの釣り革が伸びるんですよ。うんうん、疲れすぎててね。そのね、じゃあ俺の記憶ってどこまで働いてて、うん、何を俺は忘れてるんだろうみたいなのを、うん、再確認をしてるんでしょうね。
だからその YouTube とかにね正直いっぱい転がってて、うん、CM 映像って、うん、ちょっと著作権とかあるからちょっと言いづらいけどいいね、うん、ポッドキャストだから、うん、僕ねあれも見てるんですよローカル CM の、はいはい、そのバージョンもあって、はい、もうこの趣味長くて、うん、多分15年はやってんじゃないかな東京来てからずっとやってるから、
う
ん、
見てるってこと、はい、ローカル CM
ローカル CM の昔の自分が子供やった頃とか、うんうんうん、もう片っ端から検索して探して探して、うんうんうん、で今ブルゾンさんあブルゾンさんがおっしゃったように、うん、そのあああったあったとか、
はいはいはい、
これ覚えてたとかいう楽しみやってたんですけど、うん
はい、
全部見たかも、
うん、
うん
YouTube に載っているローカル CM は全部見ちゃった。
もうほぼ、うん、もう新しいのは出てこないかなってなった時に、
はいはい、
こんなに寂しいこともねえなと。
見ちゃった。
見ちゃった。もうなんか今まで貯金したの全部使っちゃったみたいな、うん、思い出貯金全部下ろしちゃったみた
いな。
そういう感覚にもなりましたけどね。
先を歩いてる人がいたんだな。
いやいやいや、でも本当、あとやっぱ、はいはい、なんだかんで言って90年代ってバブル弾けた弾けたって言ってましたけど、うん、CM 一つとってもやっぱド派手ですよ。
うん、
ね、
本当本当。
一個一個セット多分作ってるし、うん、海外行ってるし、
うん。昔の空撮って本当にヘリかセスナだから、
うん。そうなんですよ。
今ドローンですごく綺麗にスムーズにかっこいいの撮れるじゃないですか。はい、うん、そのだからかっこよさで言ったら今のが洗練されてんだけど、うん、昔の空撮って本当にその何、うん、失敗できないし金もかかってるってところでみなぎって撮ってるような空撮だから、なんか見る側のなんか座り直す感じがあるっていうかね、うんうん、CM とかでもね、う
ん、なんかあの女優さんとか、まあ、例えば俳優さんでもいいんですけど、うん、なんか砂漠みたいなところに一人でおって、
う
ん、
あいるいる、う
ん、そこを空撮で撮るとかあるじゃないですか。で僕この業界入ってすぐ最初に思ったのが、うん、やっぱああいうタレントさんの周りってすごいんですよ、
うん、
取り巻きというか、
はいはいはい、
うん、いろんなスタッフさんがいて、うんうん、もう集団で移動してる、うんうんうん、
はいはい、
そういうタレントさんを砂漠に一人置いて、
うんうんうんうん、
そっからセスナーかヘリかなんかで飛んできて、
はいはいはいはい、
誰もいないですか周り、
まあそね、いたらまずいからね、
ね、うん、あれってやっぱこれどうやって撮ってんのかな、うん、まあ もちろんそうやって撮ってるんでしょうけど、
まあそうですよね、
これをさせるためには相当ギャラも積んでるはずやしとか、いろいろなんか想像が膨らむのも面白いですよね、
う
ん、こういう90年代80年代、うん、70年代もいいですけど、
はいはいはい、
昔の CM 見るとね、
だから今2024年の、うん、醍醐味がもちろんあるんだろうけど、
はいはいはい、
なんか今それをすぐ俯瞰できないから、うん、どうしても
だから90年代の時僕らもそんな気づいてなかったですもんね、
う
ん、
そうですね、そうですね、
これがすごいことだとか
空撮がすごいって思ってない思ってない、うん、この後からですよ
ねだから今流れてる CM も20年後見たら、
うん、
うわーってなるんですかね、時代を映してるのかな
じゃないですかね、
うん、
いやだから逆ネジさんも、うん、それは焼酎半分開けますよ
あっという間ですよね、時間泥棒ですよね過去の思い出ってね、
うんうんうん、
で本当同じような趣味持ってる人って世の中いるんですね、
うん、あの車の CM もおすすめですよ、
はいはいはいはい、
車の CM は、うん、7、80年代からあって、うんうん、すごくやっぱ優雅なんですよ、はいはい、オーストラリアロケとか、
うんうん、
で何か何、ステータス男のステータスみたいなムードでやってくるから、うんうんうん、田中邦衛さんみたいな人が出てても、うん、漢方薬みたいな軽いノリじゃなくて悠然とした田中邦衛なんですよ、
うんう
ん、それで男のカムリみたいなことをかっこよく言うんだけど、うんうん、最後の1秒で14、15日が試乗会みたいな
ありましたね、そういうお知らせね、
そのラスト1秒のガラッと変わるみたいなのも、うんうん、なんか、うんうん、 軽い時代のムードが その優雅で悠然とした金のかけ方と軽いその試乗会の両方楽しめる。
本当ね、昔は CM しかなかったっちゃなかったから、
そうですよ、ね、
とにかくもう情報入れるにはあそこしかなかったでしょうね。いやだから本当今はもうね、地上波では見なくなりましたけど、タバコの CM とか、
ああそうですね、うん、ラッキーストライクの牛がうわーってなんか大陸移動してるみたいなのとかね、はいはいはい、
楽しいし、あと銀座ジュエリー巻きとかね、
う
ん、
そうですね、そこからヒット曲が生まれたり
ね、いろいろ懐かしい思い、うん、まあまあこれを見出したら空焼酎も飽きますよということ で、
はい、
ね、まあ、これからもね引き続きね、うん、一緒に楽しんでいきましょう。ただ、はい、これも本当石油とか、うん、そういうのと一緒で、うん、いつか資源をなくなるから、うん、もう全部見ちゃったらね、
そうか、ローカル CM はもう
私 見終わりました。
追加がないんですね。
で80年代90年代でも実はもうほぼ見てる自信はあります、
うんうん、もうあの YouTube にクリックした後が分かる感じだね、
うんうん、もう分かります、はい、なのであの、はい、資産運用は計画的にといったところかな、うん、僕からのアドバイスはね、
そうですね、見すぎに注意、
はい、
はい、
あこのぐらいにします、
はい、
あもう40分ぐらい喋った、
はい、
3割ぐらい花粉症の話してた気がする。
いや良かったんじゃないですか。
まあまあまあ一旦お借りしますということで2つやりましたけどもね、
はい、
まだまだたくさんいただいておりますので、続きは次回来週配信分でお伝えしたいと思います。ということで、一旦今週はここまでです。お相手は博多大吉と
ブルボン小林でした。
ではまた。
ではまた。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する街裏ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。